おはようございます。今から10日前の金曜日でしたか、先の総理大臣でありました安倍晋三さんが手製の銃で撃たれて、死亡されました。私も大きなショックを受けました。もう日本はいつからこんな言論を銃で圧殺するような国になってしまったんだろう。以前は日本でも、戦前ですけども1932年の5.15事件、あるいは1936年の226事件の頃は、軍部が支配する国でありまして、そういう事件が次々に起こっていたわけであります。こんなことが日本で再び起ころうとは思いませんでした。私は思い過ごしならいいんですけれども、もしかしたらこれから言論の弾圧をはじめとしていろんな嵐が吹き荒れるような時代が来るかもしれない。一体これからどんな社会がやってくるだろうかと、そう考えると私は暗い気持ちになりました。また私は今回の事件の底流にあると思われる日本の若い世代といいますかね、少年期といいますか、そういう人々の絶望というものにも本当に困っている、絶望している人たちがいる、そのことを考え込まざるを得ませんでした。今回の事件を起こした山下という人は41歳であります。その背後には何百人、何千人もの絶望した人々がいる。自分が落ち込んだその状態に自分で絶望している。いわゆる負け組と呼ばれる人たちであるわけですね。そしてそこから這い上がることができなくて希望を失った人々がこの日本にはたくさんいる。その人々が自分が本当に戦うべきもの、そのことと取り込まなくちゃいけないこと、そのものを見出せなくて、ああいう事件を引き起こしているのではないか、そんな気がするわけであります。昨年の12月に大阪で精神科のお医者さんの病院に放火して25人が死亡した事件があった。その犯人は谷本と言いますけれども、61歳でした。その前には2019年の7月に京都アニメーションというですね、アニメを作っているスタジオに放火をして36人が死亡した、青葉という人ですけども、その人も当時41歳でした。そのまた前に2016年の7月ですけれども、相模原市の津久井やまゆり園に押し入って無抵抗の障害者19人を殺害した、包丁で刺していった、そういう事件の犯人、植松と言いますけれども、これは26歳でした。そういう絶望した人々を私たちは一体どうしたらいいのでしょうか。 彼らの絶望とは一体何でしょうか。人生にはいろんな苦しいことがあるんですけれども、絶望しないでそれなりに自分の人生を立て直していく、歯を食いしばって頑張っていけると、そういうふうにするためには私たちはどのように彼らに語りかけたらいいんだろうか、まあ、そういうことを考えておりますと、私は本当に暗くて悲しい気持ちになりました。しかしこういった事件でこちらまでが落ち込んで暗くなってはいけません。こんな時にはこう人間の暗闇を見るんじゃなくて、神様の語りかけに耳を澄ませたい、まあ、そう思うのであります。今朝はその神様からの語りかけ、つまり証明という不思議な出来事について覚えたいと思うのです。証明というとこう書きますけれどもですね、召して命じるということですね。神様が私たちをお召しになってこう生きなさいと、そういう出来事がある、それについて今朝覚えたいのであります。恐れることはない、今からあなたは人間を取る漁師になるのだ。それは不思議な出来事でありますけれども、しかし私たちの誰にでも一度は何らかの形でこういう時が来るのかもしれない。そして神様からそういうお命じがあったときに、はいと言ってそれに応えることができた人たちは幸いであります。今朝はちょっとその時期外れてありますけど、クリスマスの賛美歌をですね歌いました。マリアの賛歌と。マリアは神様から非常に過酷な証明を受けた。結婚もしてないのに子供を産むと。その時にマリアはその証明に答えて、私は主を崇めますと答えた。私についてきなさいとイエスが言われる。それって何だろうかと、その証明と言われることについて心に覚えようと思います。証明のことを英語ではコーリングと申します。ドイツ語でベルーフングとも言います。でその意味は両方ともこの呼びかけ、あるいは呼び出しという意味であります。神様が私たちに呼びかけてコーリングして、そして神様の使命を伝える、それを証明と言います。でとりわけ、まあ、伝道書になれと、神様を伝道する人間になれという出来事をこのベルフングということが多いわけですね。私は岡山バプテス教会という教会に若い頃おりました。その教会の推薦で西南学院大学の神学部の学生になりました。まあ、それは、まあ、今から43年前、1979年の4月でした。まあ、その時私はもうすでに結婚しておりまして、家内は岡山県の公立の幼稚園の先生だったのです。梅田玉木牧師が私に声をかけて、カンちゃん牧師になれとおっしゃった。まあ、そこで夫婦で相談をして、進学校に行こうと、 まあ、そういう決心をしたのであります。ただ行こうと言っても一体大丈夫だろうかということがありました。ところがですね、私の妻は割にこう倹約をする女性でありました。そこで進学校に来るときにはすでにいくばくかの貯金がありました。貯金の額は、私はお金に無頓着な人間でありますけれども、家内が頑張って貯めていて150万ほどありました。とにかくそれを3等分して、当時は進学部は3年生だったんですね。3年生、大学を卒業してから行く学校ですけれども、3年生、4年生、そして専攻科というね、1年生の、今は4年かかりますけれども、でそのお金で3等分して、50万円ずつ3年間で使い果たそうと考えたわけです。それで進学校に来たんですけども、途中で、子供が生まれたりしまして、慌てました。あの頃のことを思いますと、その人間は貧乏しても何とか暮らしていけるものだと思うのであります。私の家内は不思議な能力を持っておりまして、散歩してちょっと山に入ったりしますと、その日の夕方のおかずを集めてくるというわけでございます。山菜というんでしょうかね、アシタバとかフキだとか、そういうものを見分けて積んで帰るわけであります。今でもそれは私たちの散歩の趣味として続いております。春先はツクシンボとかゼンマイ、それから笹竹ですね、それから、これは果物ですけども、野いちごとかですね、夏になると桑の実ができます。秋にはムカゴとかアケビとか、そういったものを持って帰る、それは今から考えてもとても楽しい時代でありました。進学校の学生の頃、我が家では、人間も食べかねているのにウサギを飼っておりまして、近所の八百屋さんでウサギの餌にすると言ってくず野菜をもらってくるわけであります。キャベツの外側の皮とかですね、そういったものをこう一山もらって帰る。そしてウサギにもやりますけれども、まだ使えるところは私たちが取って食べるということをしていました。私たちは教会から祈っていただいていました。岡山教会の梅田玉木牧師から、卒業したら岡山に戻ってこいよと声をかけていただいていたのです。岡山の近くにね、そのもう少し西ですけども、西大寺というところがあります。そこでカンちゃんたちが帰ったら開拓伝道をするからということで、教会ではお祈りをしていました。しかし結局その話は立ち切りになって、私は岡山に戻ることができなくて、その後もいろんな紆余曲折があったんですけれども、結局私は回り回って、母校の進学校の教師になりました。進学校の学生時代というのは本当に不思議な時代であります。どうして自分はあんなに勉強ができたんだろうかというぐらいよく学べたものであります。ギリシャ語やヘブライ語、ラテン語やドイツ語、みんなあの時代に力をつけていただいたものであります。私はこの春に、3月に進学部の教師を引退したんですけれども、 今の学生たちも私たちの頃と基本的には同じだなと思います。まあ、今でも彼らは貧乏でアルバイトをしたりして契約しながら暮らしております。でこの教会にも来られる武田博先生、ね、その息子さんが純生さんという息子さんがいらっしゃいますけれども、純生さんはね、神学部に来て最初の説教でですね、自分の家は幼い頃にずっと貧しくて、パンを食べる時もですね、パンそのものは食べられなくて、パンの耳を、まあ、そのパン屋さんに行ったらですね、パンの耳を切り落として、耳ばっかり山になっておってるでしょ。それをお母さんが買って帰るんです。でそれを自分たちも子供たちも喜んで食べていたと。でそして、まあ、ずっと後になって、食パンの本物を食べると、ね、ショックを覚えてショックパンって言って冗談を言ってましたけども、今の学生たちもそういうふうな暮らしをしながら頑張って勉強しているわけであります。でけれども、その進学校で勉強するというのはとても楽しいことです。共同生活ですからね。そして同じ進学生、同じ進学部の学生として志を同じに集まって共同生活をしている。福岡の室見に進学寮がありますけれども、そこに行くといくつも、まあ、部屋が並んでいて、でその部屋の中に進学生たちがいる。家族寮もございまして、家族が暮らしている。子どもたちが、寮の中で集会室で遊んでいる。しかし、その私が進学校の学生だった43年前と違うなと思える部分もあります。その一つは、その今は私たちの時代よりもある意味でずっとしんどい時代だということであります。そのしんどさというのは、先ほど、まあ、絶望の話をいたしましたけれども今の若い世代は、私たちの時代よりも希望のない時代に来ている。賃金の格差がどんどん広がっている、まあ、そういう時代ですね。で、定職に就ければいいけれども、非常勤の職になったりすると、まあ、結婚もできないと。子供が生まれたら、まあ、私たちは何とかしてましたけれども、今は何ともならないということになってきているわけであります。あるいは年金の負担もどんどん重くなっている。医療の負担も大変であります。アメリカからは、その盲腸の手術をしただけで700万円取られたというふうな話が入ってまいります。まあ、日本もやがてそうなるかもしれないというふうに言われている。腹を立って誰かに文句を言いたくても、その文句を言う相手すら見つからない。まあ、なぜかと言いますと、日本ではお金持ちもいるんですけれども、大金持ちになると、そのかなりの人々がもう日本には住んでいないのであります。香港だとか、まあ、シンガポールだとか、まあ、そこに大きな日本人街がございまして、そこに日本の金持ちは住んでいる。香港はちょっと今住めなくなってきているらしいんですけれども、まあ、先ごろからその、まあ、安倍晋三さんがやってらっしゃいましたけど、カジノを作りたいとね、日本にカジノを作って、でお金持ちを戻らせたいと思ってらっしゃった。日本の金持ちがどんどん流出していくので、 それを、カジノをはじめとする大型リゾートを使って、そういったところに金持ちの住むところを作りたいということであったわけですね。今例えばその東京でいうと、その金持ちが住んでいる町は六本木ヒルズといいまして、巨大なマンションがございまして、そこに住んでて、私たちとは別で世界が作られているわけであります。そのような時代の中で私たちの日本はございます。貧富の格差が広がって断絶してきている、そういう中で希望をつないでいくことは信仰がなければ難しいと。私たちの進学校、西南学院大学進学部と、九州バプテス進学校にも私はこの秋から教えに行くことになりましたけれども、とにかく進学部で進学校で学んでいる人たちは何とかめげないで希望をつないで生きております。それだけでも大したことだと私には思えるわけであります。なぜかというと、その彼らには夢がある、教会を作るという夢がある。教会を作り上げるということは人々の心に希望を与えることです。今日のような時代においても人間にとって一番大切なものは何か、そのことを私たちは発見して、聖書の中に発見して、それをお伝えしようとしている。その大切なもの、それが失われては人間として生きていることにならない、ただ動物として生きていることになってしまう、そのような大切なものがある。そのことを新学生たちは勉強しているわけですね。今の時代は一番大切なものを大事にしないで、あまり大切じゃないことに振り回されている、それが私たちの生きている現代という時代であります。照明ということが今日のテーマでありますけれども、神様の照明、呼びかけというものは一番大切なものに気づきなさいということであると思います。今朝の聖書の箇所でイエス様はシモン・ペテロに声をかけられます。沖へ漕ぎ出して網を下ろして漁をしてみなさい。シモンは専門の漁師ですから、今は時が悪いと知っています。ですから網を下ろしても無駄だと、今日はダメですと、断ろうと思ったら断ることもできたんです。でもこのイエスという方は尊敬してましたから、断るに忍びなくて、お言葉ですから網を下ろしてみましょうと言いました。ところが不祥不祥に一応網を下ろしてみたところが、おびただしい魚の群れが入って網が破れそうになったと書いてあります。長年漁師をやってきたペテロでも経験したことがないような大漁になったわけであります。そこで彼は打ち砕かれてイエス様の前にひれ伏します。主よ、私から離れてください、私は罪深いものです。シモン・ペテロはこの時に本当に大事なものに出会ったわけであります。そしてそれまで自分が持っていた常識を打ち砕かれる、それは人生で一番大切なものに気づく、そのような体験でありました。そのペテロにイエス・キリストはこうおっしゃいます。恐れることはない、今からあなたは人間を取る漁師になる。一つの古い物語をご紹介したいのですけれども、 これはインドの古いお話なんですけれども、同時に仏教の説話でもございますので、ちょっとこの説教団からご紹介するのは気が引けるんですけども、まあ、とてもいい話ですので、お話しします。昔インドのある村に30人の仲の良い友人たちが住んでいました。でその30人のうちの29人が最近次々に結婚をして、でそのお祝いにみんなで森に行って楽しいピクニックをしようと、妻も連れてですね、60人で行こうと思った。ところが30人の中で一人だけまだ独身の友人がいて、妻を連れて行くことができない。それで彼は、残念だけど俺はやめとくよと言った。29人の友人たちは、まあ、君が行けないのでは自分たちも楽しくないから、どこから女を一人借りてきて一晩だけ付き合ってもらえというふうに言いました。そこで彼はお金を払って一人の娼婦を雇って臨時の奥さんになってもらったというんです。さて当日30組の友人たちは森の中で大宴会をして歌ったり踊ったりで楽しく過ごしました。そして全員くたびれて眠り込んでしまいました。ところがただ一人だけどうしても楽しい気分になれずに眠らなかった人がいました。それはあの娼婦でした。彼女はみんながすやすやと眠っているのを見回していたんですけれども、やがて立ち上がると皆の持っていた宝石や財布など金目のものをかき集めて袋に入れてどこかに消えてしまいました。やがて一同が目を覚まして貴重品がなくなっているのに気がつきます。そしてあの娼婦もいなくなっていた。彼らは慌てて森の中を探し回ります。けれどもどこにも見当たりません。その時たまたまインドの森の中の菩提樹の木の下でお釈迦様が座禅を組んでいるのに出会いました。まだ若い頃の修行中のお釈迦様です。お釈迦様は尋ねました。あなた方は何を探しているのだ。若者たちは一部始終を話しました。そしてお釈迦様に尋ねました。あなたは怪しい女を見なかったでしょうか。お釈迦様は言いました。あなた方はどう思うか。怪しい女を探すことと自分自身を探すことといずれが大事だろうか。若者たちは驚いて声を失いました。しかしやがて悟るところがあって、自分自身を探す方が大事ですと答えて帰っていった。そしてやがて彼らはお釈迦様の弟子になってお釈迦様の伝道を助けたというのであります。今の私たちもともすると この若者たちと同じように、人間として一番大事なことを忘れて、日本の国益だとか石油だとか世界の現実だとか中国の脅威だとか、あるいは自分自身の中の絶望だとか、そういったものに振り回されて怪しい女を追いかけてばかりいるのではないでしょうか。今朝の聖書の中でイエス・キリストは若い漁師たちに声をかけます。恐れることはない、あなた方は今から人間を取る漁師なのだ。魚を取る漁師が人間を取る漁師になる、まあ、それは魚を取ることがつまらないことだと言っているのではありません。魚を取って漁師は生きている、それは大事な仕事であります。漁師がいるおかげで市場には魚が並ぶんです。しかしそれよりももっと大事な仕事がある、それは人間を励ますことだ、人間に正しい道を教えることだ、まあ、そうイエス・キリストはおっしゃったのであります。人間を取るというのは、人間が魚を食べて生活するよりももっと大切なことであります。それなしとは生きられないことを助ける。人はパンだけで生きるものではない、神の口から来る一つ一つの言葉で生きるんだ、まあ、そうイエス・キリストはおっしゃいました。その神の言葉のために今でも神学校で学び、自分の生活を捧げている学生たちがいます。どうぞ皆さんもそのためにお祈りをしてください。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日本は本当に危ういところに来ています。何をしたらいいのか、日本の国全体がどこか見失って、経済のこととかそういった事柄を考えていて、神様のことを忘れていると思います。どうか神様、私たちに本当のことを教えてください。金のことではなくて人間の心のことを真剣に考えさせてください。そして絶望する若者が一人でも少なくなりますように、私たちが力を尽くすことができますように、このことを主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。